東京 FM デジタルフォームフューチャーピックス with ユリ笹川。
1月27日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルホロンフューチャーピックス、パーソナリティの笹川ゆりです。毎日言いますが、栄養しっかりとってますか？我が家鍋大好きなんですけれども、水炊きがまあベースなんですけど、最近ちょっと取り入れた新たなレギュラーメニューがありまして、あの春雨と鶏団子と白菜にごま油たっぷりかける天狼にはまりまして、翌日も美味しいんですよね。お鍋ってね、こう温まるしいいですけど、ちょっとあのこう同じもの食べがちだと思うので、なんかちょっとそういう新たなメニュー取り入れるなんていかがでしょうか。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真、ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今日は社会インフラ DX のリーディングカンパニー、株式会社先進ロボティクス代表取締役社長 CEO の北村拓也さんをお迎えします。ドローンなどのロボティクスソリューションを提供する先進ロボティクス、社会で活躍する最先端のロボット技術、教えていただきます。デジタルホロンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルホロンフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルホロン。
デジタルホロンフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日は先進ロボティクス代表取締役社長 CEO の北村拓也さんをお迎えします。北村拓也、学習院大学卒業後、日本 IBM を経て2008年より日本マイクロソフトでコンサルティングサービスビジネスの立ち上げおよびサービス営業担当部長としてビジネス拡大をリード。2016年より前職SAP ジャパンでは機械学習を中核としたデータアナリティクス事業を推進。2018年より先進ロボティクスに参画。さあ、先進ロボティクスということで、社会インフラ DX を手掛ける会社ということなんですが、ちょっとまずは具体的にどんなお仕事をされているか教えてください。
はい、私たちはですね、実はハードウェアの会社ではなくてソフトウェアの会社でして、はい、ドローンだとか、ロボットの自立、自動制御のプラットフォームとその上で動く業務アプリケーションを開発している会社です。
もう一回聞いていいですか？
はい、
もう一回今の方言ってもらっていいですか？
はい、ハードウェアの会社ではなくて
ソフトウェア
の会社でして、はい、ドローンだとかロボットの自動自立制御のプラットフォームとその上で動く業務アプリケーションを開発している会社でございます。
2回目で分かりました、はい、ロボットとかドローンをきちんと動かして、
は
い、うまく活用していくためのソフトウェアを使っていらっしゃる、
はいはい、どうしてもロボットを作ってる会社と思われるんですけど。
あ、なるほど、はい、ロボットはじゃあ他社のものを使ってるんですね。
そうですね、世界中のものを使ってます。
世界中ってどのあたりの国が多いんですか？
中国だとか、はい、アメリカだとかカナダだとか様々ですね。
ドローン含めたロボットってやっぱりその中国とか今強いんですね。
めちゃくちゃ強いですね。
へえ、ドローン の活用が増えてるっていうのは結構ニュースとか新聞でもやっぱり見ていて、はい、それこそ今まで人間がかなり大変な思いをしていた部分をドローンたちが頑張っているっていうような映像を見た記憶があるんですけど。
まさに
そういうことなんですね、
は
い、
そうですね。
どんな活用のシーンが増えてるんですか？
最近にはですね、石油だとか、鉄鋼といった、プラント設備、あとは電力とか再エネ施設ですね、そして建設とか不動産の業界で非常に増えてますね。
建設のところとかでいうと、なんか高いところとか、はい、奥深いところにドローンを飛ばして検査を代わりに人の代わりにやるっていうイメージがつくんですけど、それ以外の今言ったシーンだと例えば
建設でいくと、はい、測量業務ですね、
はいはいはい、
空から空撮できるので土量測量といったどれぐらいの土だとか、あとは出来型といったところも俯瞰してデータを取ることによって日々の進捗を確認するとか、そういうことにも使えますし、監督さんの代わりにですね、遠隔臨場といって、 まあ、リモートで確認作業を行うようなこともやってますね。
石油とか石炭だとなんかまたすごい壮大なものになってきますけど、
非常にあの広大なエリアなので、うん、それこそ人がやるには例えば目線でざっくり測ってたっていう事実もあったりするんですけども、まあ、それをテクノロジーで代替することによって精緻化したりとか。
あ、ということはあの人のそのやっていたことを代わりにやるっていう以上にそのデータの精密化とか、はい、その数値のもっと正確に測れるっていうメリットがあるんですね。
そうですね、まさに人を補完する仕事だと思っていて、
はい、
まあ、人ができなかったこととかですね、うんうん、人がやりたくてもなかなか困難だったことを技術で補完してあげるっていうのが意味合いとしては強いですね。
へえ、ここ数年で急激に変化してるっていう感じなんですか？実は前から結構取り入れられてたとかどういう、
はい、ここ数年で確かにあの急激にあの実証フェーズから実際に業務で現場で実装されるフェーズに進んでいる印象を受けていますね。やっぱりその背景にはあの労働力不足だとかですね、あとは施設の老朽化によるメンテナンスが増えている、まあ、そして災害自体も激甚化してますよね。まあ、そういったところの影響が非常に多いかなと。
北村さん自身その社長でありながらかなり現場に、ね、足を運ばれてるっていうふうに先ほど伺ったんですけど、はい、今ってその基本的なその先進ロボティクスがやってる現場っていうのは国内が多いんですか？はい、
最近もっぱら海外が多くて。
それはなんで？
2つありまして、はい、1つは我々の持っている国内での実績というものを輸出したいというのが1つと、はい、2つ目は海外で持っている優れた技術を、まあ、私たちのソフトウェアと連携することによってさらに価値を上げる、まあ、そういったことをですね狙ってますね。
あれなんですね、基本今はその国内でいろんな検査とかその測量とか技術を生かしてるけど、挙句いずれ海外に技術を持っていくと。
はい、はい、もうすでにやってますけど。はい、
そうなんですね、はい、逆に日本のそういったソフトウェア技術がその海外のものに比べて強いみたいな、その例えばこの領域はめっちゃ日本進んでるとかってあるんですか？
はい、業務アプリケーションの領域は実は日本が結構強いと思いますね。例えばハードウェアがあってそれを動かすプラットフォームと言われるようなソフトウェアがありますと、うんうん、でそのように実際にユーザーさんが業務で活用するのは多分測量したいとか点検したいとか、でああいった業務アプリケーションっていうのはその業務プロセスの理解だとかそのノウハウを持っていないと作れませんよね。で私たちはそれをユーザーさんと一緒に実は作っているので、なので業務ノウハウがてんこ盛りになったアプリケーションが作れるっていう意味ではすごく強いかなと。
なんかあれですね、日本ってその専門店、ラーメン専門店とか餃子専門店が、はいはい、その他の国に比べて専門性が高いって言いますけど、はい、それと一緒にしちゃいけないと思うんですけど、はい、なんかそういうあの細やかな部分がやっぱり日本って得意だったりするんですか？はい、
そうですね、あの非常にその業務のプロセスが、うん、例えば重工長大なところで言えば、まあ、20年30年非常にカチッと回してきてますし、
うん、
まあ、安心安全をそれで担保してきているので、あの分かりやすくですね、まあ、可視化できますと。でそれをシステムとかデジタルに落とすことがあの優位性につながってるかなと思ってますね。
はあ、なるほど。ホームページを拝見していても本当にあの様々な企業で今採用技術されているということが分かるんですが、その、あの会社としてなんかこう一番大切にされていることとか、あと注力されている業務とかってありますか？
はい、一番大事にしているのはですね、人との協調ですね。あのともするとですね、まあ、機能がたくさんあったりとか、あのリッチな複雑なロボティクスソリューションというものを開発しがちなんですけども、まあ、誰が使うかというと現場の方々が使うわけなので、まあ、そういったことを考えますとマニュアルレスで使えるようなシンプルなシステムが非常に大事だというふうに考えていますね。
確かにすごい現場で使うための研修だったりそれを使うための勉強がまた時間がかかってくるとなかなかそんな時間割けないっていう、それで導入があの断念されるっていうパターン想像できますもんね。
そうですね、
その現場の簡易化、
はい、
じゃあ現場からは結構その使いやすい、それで導入が増えていくっていうお声が多いんですか？
そうですね、そこを狙ってますし、うん、新しいものって面白がっていただけるので、うん、最初は使うんですけども、うん、めんどくさくなってしまったらですね、使わなくなっちゃうんですよね、うん、なので本当に究極はもうワンタッチツータッチで必要なミッションを行える、うん、まあ、そういったものじゃないとツール道具としては成功しないかなと思っているので、まあ、そこら辺をすごく大事にしています。
さあ今日はですね、ロボット AI ドローンあたりについていろいろと伺ってるんですけれども、 これからまたいろんなロボティクスソリューションが登場すると思われると思うんですけれども、なんかここから新しく出てくるのってどんな領域だったりするんですか？
そうですね、はい、これまでは、フライングスマホと言われるようなスマホですね、上空に飛ばしてスマホと同じようなことを空中でもできるようにするっていうのが、主だったんですけども、それがさらに進んでですね、文字通りフライングロボットですね、空中でロボットが作業してくれる人の代わりに、そういった進化があると思いますし、あとはですね、群制御の技術ですね。
群制御、
1対1ではなくて、はい、1対多を制御するっていう複数の協調型で仕事をするっていう、もう何個ものロボットがですね、一気に仕事を片付けるみたいな、そんな世界が来てほしいなと思ってますし、加速してます、
ね、その群を束ねるのもロボットってことですよね？
そうですね。
は
あ。ただその真ん中にあるのは、絶えずソフトウェアだと思っているので、私たちはソフトウェアに力を最初から入れてると。
なるほど。ロボットとソフトウェアってなんか別のものっていうよりも、そのロボットを使うためにはなんかもう一定の同じソフトウェアを使うんだと思ってたんですけど、はい、同じロボットを使うにもいろんな会社が開発したソフトウェアを用途に合わせて使っていくっていうことなんですね。
そうですね。例えば車で言うとテスラなんて、はい、あれソフトウェアの集まりじゃないですか、あれと同じ通り、ハードウェアは IoT デバイスとして位置づけて、全ての指示だとかアップグレードも含めてソフトウェアの方で提供するっていうのが今後スタンダードになるんじゃないかなと思ってます。
その群制御ができるようになると、なんか例えば具体的にどんなことができるようになるんですか？
例えば人不足っていうところを考えた場合に、今までは1対1で1人の人が1つのことをやってましたっていうのが、例えば10個のロボットなりデバイスなりがやってくれると10倍の生産性になるじゃないですか、そういう形で一気呵成に物事を片付けるっていうのができるとものすごい価値が高いと思ってます。
それは思いつくところ、例えば日本だと農業とか、まさに人材不足って言われる領域で役立ってくるんですかね？
そうですね、農業も当然ですけども、私たちがやってるような、まさに産業インフラ社会インフラといったところも、例えば橋梁という橋があった時に、もう橋の点検を一気に片付けてくれっていう指示を出したらですね、バッと複数のロボットが出動して、で橋の橋梁部分のエラーを全部判別すると、でどこでどれぐらいの修繕が必要かっていうのも計算してくれるってなったら未来じゃないですか。
本当ですね。なんか結構水道管が一気に老朽化してるみたいな社会問題もあると思いますけど、その今のタイミングでそういう群制御の技術が発展してるのって、なんかなるべくしてっていうか、
それにはですね、安全性がセットで必要なので、究極昆虫的な、
昆虫、
すごく小さいようなロボットが、群れで動いてくれるみたいな、
ちょっとかわいい、
はい、その場合何か落ちたりとか、事故を起こしてもすごく小さい被害で済むじゃないですか、大きいロボットが大量に動くと事故の被害もインパクト大きいですよね、どんどん小型化して、それによって群制御の価値を高め、安全性も高まるみたいなのが理想かなと思ってますが、ちょっと先ですね。
ちょっと先、でもドローンとかロボット、先ほどもその使う人の使いやすさが大事だっていうお話があったんですけど、やっぱりそれを操作する人が必要になってくるっていうことで、そのドローンとかロボットを使う専門領域の方の人材っていうニーズもやっぱりあるんじゃないですか？
もちろんそうですね。例えばドローンとかロボットを動かすといったことが得意とかですね、うまいといっただけでは実は足りなくて、そこは基本的に大事なんですけども、それ以上にそのクライアントである企業さんとか、自治体さんとかの深い知識とかですね、業務ノウハウっていうのがすごく求められるので、そこを合わせ技で持ってる人がすごく価値が高まると思いますね。
確かにそうですよね。それでいてここからどんどんソフトウェアもドローンとかロボットもどんどんどんどん新しいものが出てくるから、それにこう追いついて学習していくっていうのも、またなんかその人材としての能力っていうか、価値になりますよね。
その通りだと思いますね。
そのあたりをこう、なんて言うんでしょう、御社のロボットを使うためにっていう、その学習のフローとかって、そのあたりも作ってたりするんですか？
もちろんです。そういったところを確立してますし、実際に、研修とかトレーニングのサービスも提供しているので、なので私たち自身がやるだけじゃなくて、ユーザーさんに提供することも同時にやって貢献したいと思ってます。
それって若い方ばかりじゃないと思って、現場でちょっとこう高齢な方も使ったりとかすると思うんですけど、
もちろんです。例えば我々の関わらせていただいているインフラ領域でいくとですね、50歳を超えるような、あと60歳以上もいますかね、方々でも使いこなしていただいてるんですね。 でそのためにはちょっと触れましたけども、本当にワンタッチツータッチで必要な仕事ができる状態までシンプルにしてあげないと使えないので、まあ、そこにこだわってやってますね。
そうですよね、簡単じゃないと使いこなせないというあれなんですね。北村さんもあの、はい、無人航空従事者これちょっと初めて聞いた、はい、無人航空従事者、
はい、
これ資格がある、国家資格かなんかなんですか。
これ民間資格なんですけども、もう単純にドローン詳しい人かどうかっていう話で、
あそういうこと、
はい、まあ、1級までもらってるんですけども。
へー、じゃあドローンをそういったなんか作業とかに使われる方は基本的にこの資格を取られることが多いんですか。
まあ、これ自体国家資格じゃないので義務ではないので、
ええ、
もう趣味に近かったりしますね。
これを持ってるとドローンに詳しい。
あ、間違いなくそうですね。
面白みってどのあたりにあるんですか。
やっぱりですね、あのドローンを最初に見た時に空中にあのピタッと止まることができるのに、いや、すごさを感じたんですよね。これホバリングって言うんですけども、
はいはいはい、
あんな重たそうな物体が空中に静止してるってなんか異常じゃないですか重力もある中 で、 でそこで止まるってことは、それものが仕事をすることもできるな、確かにと、うんうん、いうふうに思って、その無限の可能性を感じたのが面白さの第一歩でしたね。
今あの北村さんが社会的な取り組みとして注目している技術って何かありますか。
チャット GPT のような、うん、まあ、生成 AI と我々のようなものを連携するっていうのはすごく注目してますね。
もう実装が始まってるんですか。
まだあの R&D でやってる段階なんですけども、うん、まあ、可能性ありますし、あのおそらくできると思います。
え、それが確かに掛け合わさったらどうなるんだ、何ができるんだ。何でもできるんでしょうね。
何でもできるようになると思いますね、うん、一例としては、今は例えばドローンもロボットもそうですが、何かしらこの地点でこの仕事をしなさいって指示を与えて、
はいはい、
プラグラムとして動くんですよね、うん、でそれが生成 AI で動くようになれば、例えば異常箇所を発見してこいとかですね。
はあ、なるほど。
例えば配管の接続部であるフランジっていう箇所だけをデータ取ってこいっていう指示を与えると、それを勝手に考えてやってくれる。必要な箇所をピンポイントで自動で収集してくれるようになったら最高じゃないですか。
いや本当ですね。今だって指示を与えるためにかなり細かく多分設定しなきゃいけないってことですもんね、
はい、例えばレベルもあって、あの異常の判定の5段階あったらもう5のレベルだけ、
は
い、
うんうん、
もうすぐに修繕しなきゃいけないレベルだけのものをデータとして取ってきてくれっていうのもできますよね。
トリアージというか、はい、へえ、それが実装するのって北村さんの予想だと何年後くらいなんですか。
いや、もう5年以内でできるんじゃないですか。
え、そんなにすぐ
できると思います。うちのエンジニアだったらやってくれると思います
社長、はい、そうなんですか、はい、やっぱりすごいですね、その領域のこう進展というかスピード感がね。
そうですね。
逆にあのこれからその課題として捉えていらっしゃる部分ってどのあたりになりますか。
はい、まあ、法律といったようなですね、うん、あの規制とのバランスっていうのはすごい課題感としてあると思ってまして、うんうん、まあ、産業が成熟してくると、まあ、当然法整備が行われるわけなんですけども、まあ、あまりに厳しくしすぎるとですね、まあ、市場への参入者参加者が減ってしまってですね、マーケット自体がしぼんでしまうリスクがあるので、まあ、その法律とのバランスっていうのはすごく課題感としても浮き彫りになってますし、まあ、大事だなというふうに思ってます。
諸外国にいつも視察に行かれてるっていうことですけど、はい、その法の締め付けっていうことで言うと、なんとなく海外の方が先進的っていうか前衛的なイメージがあるんですけど、はい、そのあたり比較していかがですか。
そう思いますよね、
うん、
一概にもそうは言えなくて。
あ、そうなんですね、
はい、例えばアメリカとかヨーロッパ諸国の方が実際厳しかったりするんですよね。
へ、
中東もそうですね、
うんうん、
まあ、なぜかというと、多分ドローン撮ってみても、まあ、空からアプローチしますよね、
はい、
そうなると、まあ、テロ行為ができる可能性もあるので、
なるほど、
まあ、そういうものを自動で行わせるっていうのは非常に厳しく、まあ、法律が整備されている。一方ではその日本ではあのレベル4と言われるような、
はい、
まあ、無人で補助者がいない状態でも使えるっていうのは法改正が行われたので、
はいはい、
そこは多分世界的に見ても、まあ、真ん中より上の緩和のレベルだと思いますと。
もしかしたらその実際にいろいろ街中でそういったドローンとか活用され始めるっていうのは日本が遅れを取るわけではないかもしれないっていうことですかね。
そこまで行くかどうかは微妙な攻め合いでして、
はい、
法律が緩和されたのはいいんですけども、うん、その条件に合うためにクリアしないといけないハードルがむちゃくちゃ高いんですよ。
うーん、なるほど。
それに合致する仕様にするっていうのがすごく複雑で、うんうん、まあ、そことの攻め合いって感じですね。
はあ、じゃあドローンとかソフトウェアを開発している各社さんはやっぱり今その法の中でどう実装していくかっていうところ課題感なんですか。
そうですね。それともう一つ大事な要素がありまして、はい、社会重要性と呼ばれるパブリックアクセプタンスってやつですね、うんうん、要するにあの 一般の人たちがどういう気持ちになるか、受け入れる準備ができてるかっていう、そのマインドの部分もすごく大切なんですよね。
へ、
やっぱ自分の頭の上とかドローン飛んできたら怖いじゃないですか。
怖いですね。
で、住んでらっしゃる例えばマンションとか住居の横をフライトしてたら盗撮されてるんじゃないかって恐怖を覚えますよね。で、そういう恐怖心とか違和感がある状態は、はい、社会重要性が喚起されてない状態なので、いかにそことのバランスですよね。すごくいいことをやって価値を出してですね、災害自体でも確立してると、うんうん、で活躍してくれてるってことであれば、まあ、少々違和感持っても許してあげようって気分になるじゃないですか。
はい。
で、今飛行機とかヘリコプター飛んでても違和感持たないですよね。
そうですね、はい、持たないわ。
そこまで持っていかないと、どこでも飛んでる状態は作れない。
じゃあ意外とちょっともどかしい部分はありますね。その技術は発展してて、はい、もう実装できるレディーな段階になってても、はい、その皆さんの気持ちと法整備とそこをクリアしていくには結構時間がかかるんですね、はい、
そうですね、
はい、いやー、なるほど。課題感も伺いましたし、ちょっと知識が深まった感じがいたしました。来週もですね、北村さんにお付き合いいただこうと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく。お客様を、社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
私たちのデータ分析コンサルティングは、売上拡大やコスト削減効果の高い分析結果をスピーディーにご提供しています。また分析だけではなく、作業の自動化やクラウド上でのデータ分析環境の整備、運用体制構築など広範囲のご支援を推進し、高い評価をいただいています。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、データ分析、SaaSの導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード・ローコード開発など、 DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ。デジタルフォルン、
デジタルフォルン、フューチャーピックス with ユリ笹川。
デジタルフォルン、フューチャーピックス、今日は株式会社先進ロボティクス代表取締役社長 CEO の北村拓也さんをお迎えいたしました。この番組では AI とか、あの DX とか、毎週あの最先端の技術を伺っていますが、改めてこのロボット、ドローンの領域って本当に進歩が早いんだなというふうに思いました。そしてあの大事なのは、使う方の使いやすさとか、そのあたりっていう、そのベースにある根幹の部分も改めて気づかされた部分がありましたね。また来週もお話伺うの楽しみにしています。デジタルホルン、フューチャーピックス、それではまた来週です。お相手は笹川ゆりでした。
デジタルフォルン、フューチャーピックス。 This program was brought to you by デジタルフォルン。